おはようございます。高原豪一郎です。さて、私には小学5年生の男の子がおります。彼は毎日学校から連絡帳を持ち帰るんです。そのノートには連絡事項の他に担任の先生の一言コメントが書かれてあるんです。随分可愛がってくださって私も感謝しています。ところがある日のこと、気になるコメントが書いてあるんです。最近元気がないぞ。特に国語の時間は力が入ってないよ。君ならできる。頑張れ。実は国語の時間の朗読というのは彼の最も得意としていることなんです。苦手なことで力が入らないんだったらわかりますけど、得意なことでやる気が出てこないというのは、これは見過ごすことはできないと思いまして、私の書斎に呼び出しました。そして、もっと気持ちを込めて読むようにしなさいというふうに言ったのです。すると息子は、父さん、それはできないと言うんです。どうしてできんのだというふうに言いますと、お父さん、今の国語の文章って進化論の文章やねん。命が偶然できて、変化し続けて、猿から人間になったという進化論の考えが書いてあるねん。そんなに心込めて読まれへんわ。そう言うんですね。私はそれを聞いて安心しました。彼は子供ながら人間が偶然の産物などではなく、誠の神による必然の産物だと知っているからです。人間の体の成分というのは確かに地球の物質、塵と同じなんです。ですから人はずっとルーツをたどってきますと、物質にまで遡ることができるんだ。物質が化学反応を起こして生命体になり、そして人間に変化したんだ。人間は地球や星屑と同じ、原子や分子の塊に過ぎないんだって言うんですよね。しかしこの言い方は一見正しいようですが、実に大きな問題をはらんだ表現なんです。ということを述べている科学者がいるんですね。それは今から数年前に亡くなった20世紀を代表する物理学者の一人、ポール・デイビスという博士です。彼はこのように言っています。人間を捕まえて原子や分子の塊だと言ってしまうのは、ベートーベンの作品を捕まえて、これは単なる音の塊だと言ったり、トーマス・マンの大作を捕まえて、これは単なる文字の塊だと言ってのけるのと同じだ。なるほど、ベートーベンの作品は音でできているという点では音の塊だ。しかし、デタラメな音の羅列ではなく、人の心を打つメロディーとなっている。また、トーマス・マンの大作は確かに文字の羅列である。しかし、読む人が意味を介し、心に感動を受けるメッセージが書かれてあるのだ。トーマス・マンの大作と同じ数だけの文字をデタラメに並べても、トーマス・マンの作品に匹敵するものにはならないだろう。いや、それどころか意味のない模様に過ぎなくなるであろう。作品は才能の産物なのだ、って言うんですね。そして、人間というのは、ベートーベンの作品やトーマス・マンの小説にも勝って、もっともっと複雑な秩序を持った有機体なのです。この人間に作者がいないわけがないんじゃないでしょうか。というわけですね。さて、私たちが神を知るために一つ有効な手段がありますので紹介します。それは祈りなのです。人間というのは普段は神を考えていないようでも、いざというとき、とっさに祈りが出てくるんではないでしょうか。何者かに向かって、助けてくださいと求めるのではないでしょうか。そして、いざというとき、とっさのときに取る行動こそは、その人の本質ではないでしょうか。人は皆、自分の作り主を知っていると思うのです。ところで、一口に祈りといっても、いろんな祈りがあります。そして、祈りの内容というのは、祈られている神を表すことが多いんです。例えば、金品を差し出して初めて言うことを聞いてくれる神さんというのは、物欲に弱い神だと思いますね。 差し出される金品によって自分の力を使うかどうかを決めるなんて、なんだか卑しい性根だと思うんです。また何千回何万回何十万回も同じことを言わないと聞かない神さんというのは、耳が遠いか飲み込みの悪い神さんだと思います。では、天の神、誠の神にはどう祈ったらいいんでしょう。キリストはこう祈れと紹介しているところがあるんです。主の祈りと言われているところです。この主の祈りは前半3つが神に関する祈り、そして後半3つが人間に関する祈りなのです。今日はこの後半3つを取り上げて考えてみたいと思うんです。だからこう祈りなさい。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈れという方は、私たちの肉体の必要に心を止めることがおできになる神だという意味なんですね。神様は大宇宙を創造された、とてつもなくスケールの大きな神ではあられますが、同時にあなたの肉体上の必要に心を止めることがおできになります。ですから、どんなに小さなことにも心を止めてくださる方、なぜそのようにしてくださるんでしょうか。あなたを愛してくださってるからです。人間でも愛してるものの関心は非常に深くなり、また詳しくなるんですよね。神はあなたを愛していてくださる方なのです。第2番目、私たちの負い目をお許しください。このように祈れという方は、私たちの罪を許すための備えを持っておられる方です。罪を許すための備えがあるからお許しくださいと、それを取りに来なさいっておっしゃるんですね。その備えとは一体何でしょう。それはイエス・キリストの十字架の救いなんです。キリストはあなたのすべての罪をその身によって身代わりに裁かれてくださった方です。あなたが犯した罪の中で、キリストが背負わなかった罪は一つもありません。いや、あなたがこれから犯すであろう未来の罪までをも、この方は背負ってくださったのです。私たちの罪を許してくださいと祈れという方は、許したくて許したくて仕方のない方なのです。舌打ちしながら、しぶしぶ仕方なしに許そうとしている方ではなく、喜んで許したいと願ってくださっている方、それが私たちの作り主なのです。第3番目に、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください、という祈りです。このように祈れと言われたお方は、私たちを試みの中で、試練の中で救いを与えてくださる神なのです。ところで、人間にとって最大の試み、最大の試練とは何でしょうか。それは死です。堀秀彦という哲学者は、老いと死というエッセイの中でこう言っています。70代までは年ごとに私は死に近づきつつあると思っていた。だから死ぬのも生き続けるのも私自身の選択できる事柄のように思われていた。ところが82歳になった今、死は私の向こう側から一歩一歩有無を言わさずに私に迫ってきつつあるように思われるのだ。私が日々死に近づいているのではない、死が私に近づいてくるのだと言っています。なぜ人は死を恐れるんでしょう。人間の努力では克服できないものであるからです。死を前にしたとき、すべての人はなすすべもないのです。そして死の次に来るものが何なのか、得体が知れないことの怖さですね。もっと言うなら、死後に裁きを予感しているから怖いのではないでしょうか。しかし、キリストが十字架に死んだ後、墓に葬られ、三日目に死を突き破って蘇ってくださったのです。キリストは死と心中して死を滅ぼしてくださったのです。誰でもこのキリストを信じる者は死を打ち破る者とされるんですね。どうぞこのイエスキリストを信じ受け入れてください。